ラジオ関西。東京ホテイソンのラジオ変われば。どうも東京ホテイソンのたけるです。
村長の翔吾です。
よろしくお願いします。さあ、この番組は僕らの遊び場仮想の村東京ホテイソンを村民ことリスナーの皆さんと作っていく番組です。
はい。
さあ、もう早速ですが
ね、
もう先週もお伝えした通り、今回ゲスト会ということで、
はい、
どうですかこの方たちは、うん、翔吾的にはどういう存在ですか。
なんだろうな、まあ連れ
友、
うん、マブダチ戦友だし、うん、俺たちにタケルに衝撃を与えてくれた。
確かにね、
コンビです。
うん、さあそのコンビがもう来ております。さあさあさあ
さあさあさあ、おい言えよ、紹介してよ。
そう
じゃあもっと盛り上げていこうかな。
いいぞみたいな。
いやもっと盛り上げていこうかな。
そっからも盛り上がんないよ。
あ、盛り上がってる。はい、ということで今回のゲストゾフィーさんです。
よろしくお願いします。
ありがたいな。
いや、こちらこそありがとうございます。
もう上田さんはもう本当に家も近いから、うん、もう本当にご飯よく連れてっていただいたりとか、うん、いただいたいじゃねえな、うん、連れてってあげたりとか。
あ、そうそうそう、時々やっぱたけるさんもね、うん、もう稼ぎ始めましたから、はい、奢ってもらおうと思って、はい、
なんか俺よくちょくちょくたけるから
僕の何年上でしたっけ。
10歳上ですね。
ちょくちょく聞くのが、たけるから上田さんに金貸したっていう話があるんですけど。
あ、だからご飯、そうご飯行こうってなって、そうそう、うん、で行ったんだけど、はい、上田さんが誘ったのに、うん、そう金がねえと。で、そうだね、なんかないから、
そうそうそう、信じ
らんねえ。わかりましたっつって、俺そのどんお会計7000円を払った。
そうそうそう。
で、返してもらってない
んですよ。で、それを返してくださいねっていう話になってたんだけど、うん、それをずーっとね、LINE、うん、の上に、メモみたいな感じででき
る、ね、
7000円みたいなんだけど、うんうんうん、それ1年ぐらいしてから、ゾフィーさんから、あの上の7000って何？
俺が書いてあるんだけどね。7000円びっくりって書いて
ある。あれ貸したやつですよっつって結局返してもらったけど。そういうとこから、じゃあもう、うん、その、先輩子は関係なくお金持ってる人が出そうよっていう話になって、うん、その時ちゃんと払える人が払おうよっていう話になって、ね、そういう風に、だからあの出していただく時もめちゃくちゃあるし、基本的に出していただく時のが多いし、
あ、
そうそうそう
そうそう、
でもほら月末って困るじゃん。
シビアだね。この人マジでその、 あの考えてお金を使わないのよ。ほんで、あったらあっただけ使うから。
あー、そっちなんだ、皆さんって意外と。そうそうそう、
だから本当にあの、うん、隠れクズ芸人かもしれない。
いや、本当にマジでそうだと
思う。斉藤さんはどっちなんですか。
何が？
お金。
あ、いや、俺もある分使うよ。
そう、
え、
けどなんか金ねえとかって、
今借金いくらでしたっけ。
今4500円。
いや、
クズ芸人。俺、それ会社、
そうね、
会社の金
じゃねえか。斉藤さん居酒屋経営されてて3店舗でしたっけ。
3店舗やってたけど今1店舗ね。
そう、あのコロナの影響でいろいろ潰れて1店舗。
すごい芸人。
なんか俺ツイッターで見たんですけど、
うん、
なんか新しい店舗始めようとしたら夜逃げされたの。
夜逃げはされてないんだけどね、はい、あの連絡つかなかったのよ。200万払ったら。
いや、これめちゃくちゃおもろい。なんか何があった
の。ロケ行ってたの、
はい、
さあさあ斉藤さん、やべえやべえって言ってて、うん、でどうしたのって言ったら、なんか新店舗作るって言って、うん、でここになりますってオープンがこの日ですってなって、
いい
っ
すね、
で、うん、お今やってんだ、うん、なってて、で2週間ぐらい前、オープンの2週間ぐらい前、うん、さあどんな感じに仕上がってるのかなって言ったら、うん、何にも買ってなかったんだって。
あ、内装が、
内装が何にも買ってなくて、
う
ん、うわうわうわと思って連絡してんだけど連絡取れないっつって、
ああああ、で何つったの。
チェだって。いや、チェだって言えないけど、チェどこじゃなかった
って。
いや、今の面白かった。今の店舗面白かった。
仕上がってますね、チェだって。
言えない言えない、チェどこじゃないから。
あんだけチェが使いこなせない斉藤さんが。すっごい上手でした
ね。重ければ重いほど面白い。
そうですね、
自体が
本当に自体が重い。だからもっと未然に切ってください。
そうそうそう、未然にじゃねえ、本当にじゃねえなんないんだから。
いや、
それで、
それ内装費ってこと。200万
要はあの
内装業者、
内装業者を、内装業者って言ってもその左官やる人とか、うん、土台作る人とか、うん、キッチンの床を防水する人とかって業者が分かれてんだけど、うん、それを統括する人がいるのよ、
うん、
ここに俺はお金払ってその人が仕切って
分配する
んだ、分配するんだ、仕事のね をやるんだけど、そいつと連絡取れなくなったの。
うーわー、いかつ。
そうだから今から全部ぶっ壊してこれからまたやり直す。
うーわ
ー。なんと思ったのそれ。
チェだぜ。いや違うんだ
よ。ちょっと
遅かった。テンポが遅いと面白くない。
テンポが面白くないと
か言う
のよ。あ、ちゃちゃちゃ。
あのーはいらなかった。
あのーって言っちゃったよね。 ダメだしないで
よ。いやでも本当にテンション下がっちゃうからこの人。
でも裁判やろうって話になってね。
裁判やまずやんない
や。やった方がいいなと思って。
あそう。
あ確かにね。
裁判やって、うん、でも絶対勝てんのこれ。
そう
絶対勝てるんだ。だって
悪くないから。
悪くないから。そうかで裁判やって、うん、で負けて、うん、チェダーで。
あのこれ勝訴って書くから。チェダー
で。負けたんかいっていうその面白さが。
阿蘇山さん書いてもね。
絶対そっちの方がいいね。
まあまあそういう、うん、そういう大変な今時期
だけ。びっくりした。じゃあそのあのちゃんと良くはなってるね。
良くはなってる。
良くはなってるけど、ただ、うん、上田がツイートしてくれたからなのかなともちょっと思って。
あ、うん、大事になってんじゃないか。要
はあれでちょっと
ネットニュースになりましたもんね。
なってたのよ。だから業者がそれ見て、うん、それやった後の夜連絡取れたんだから。
あ、そうなんだ。
そうか、こいつ芸能人だから、うん、下手したらなんか言われる可能性あるみたいな。そうそうそう、うん、
で連絡来たんじゃねえかって勝手にね勘ぐってるというか、だから上田のおかげでうまくことが進んでる可能性がある
っていう。あれヤフーニュースになってね、うん、であなるんだと思って見て、そしたらやっぱコメントのところにね、うん、この眼鏡誰だよ。
まあね、そのね、
お前さ、
ね、めちゃくちゃ売れてないとね、難しいですからね。
そうだよ、
ね、
でもさ、そんなこと書かなくてよくない。
よりげされたやつにさ、
もうちょっと優しくしてやるよ。
かわいそうだよ。
すげえ話ですね。
いや、面白いした
けどね。みたいな、本当居酒屋系と、うん、もう上田さんは
もう演出家ですから。
演出家じゃないんだよ。
この間ね、とりあえずウーロン茶っていう、うん、そのもともとさらばの森田さんが声優さんのために書いた、脚本でやってたんだけど、うん、それをグレープの芸人でやりましょうって言ってね、うんうん、でそれの演出担当がもう上田さんですから、
うん、すごいよ。
もうそういう人ですよね。い
やだからもう本当にそっち行こうかなと思って。
ち
ょっとマジで、でも本当に俺はすごいなって思いました、
ね、あそう
ちゃんと、うん、その俺のツッコミの俺はもうこれがやっぱあここ演出家だなと思ったのが、うんうん、ツッコミ朗読っていうのがあって、その幕間にね、
あったあった、
俺のいいや、うん、クリオネの尺みたいなやつを朗読するっていうところがあって、うんうん、1公演目はしっとりやったの
よ、うん、
クリオネの尺みたいな、うん、でちょっとあんま受け良くなくて、うん、で上田さんに相談したら、じゃあちょっと大きくやろう、うん、いつも通り、
あいつも通り、
いやクリオネ、うん、あのしっとり入っていやクリオネみたいな。で関係ない、俺でもシミュレーションしたけど、うん、受ける図がなかったの俺は。
あ
でちょっとしっとり強めな方でやりませんかっつったら、上田さんが、うん、でも多分大きくやった方が受けるよっつってやったらちゃんと受けたのよ。でそこの采配というか、ちゃんと頭の中で構築されてる感が
すごいんじゃないですか。すごい人です。
すごいことなんですよね。自分では言わない方がいいけどね、
すごいだよね。
あの本当にあの、うん、失敗を繰り返して、うん、あの成長していくタイプの人間だから、
うん、失敗ってあったんですか。なんか
今失敗したよ。だってあのね、うん、去年斉藤さんコロナ禍でね飲み行っちゃって、
それ俺の失敗だろ。それ俺の失敗じゃん。
これはもう芸人
みたいな。いいのよ、なんでここでも喋んのよ、うん、
しくじり先生をご覧ください。あの、うん、
もう全部あります、
うん、俺はあれを見てこの男が大嫌いになりました。このあの星くじり先生を見たら皆さん嫌いになります。
あれあの話はしていいんですか。その、うん、斉藤さんが自粛期間明けて、うん、一発目の収録の、テレ東の番組でのネタ番組での、うん、斉藤さんと、うん、上田さんのあの話はしていいんですか。
あ、していいよ。
だからもう本当にその、うん、あのだからそういうことがあって、うん、準々決勝で負けちゃったんですよね。
そうそうそう、
準決勝出れなくて、
出れなくてね、
でそれでもう上田さんがもうグッて怒っちゃって、うん、まあそれはもちろんそうよ、
うん、
でその、うん、初めて会うっていうのが俺らも参加したテレ東のネタ番組。
そうそうそう、う
ん、でもその時にもう上田さんがもうすっごい斉藤さんにもう俺上田さんと喋れなかった。
だから俺らは上田さんが怖くて
やべえと、
うん、でもう普通ね会ったら冗談言う仲だけど、いや今回
ばかりございますって言っても挨拶返してくれないぐらいのテンション、
ブチギレ、
そう、
ブチギレ
で斉藤さんに、おいマジで何やってんだよ、ごめんごめんみたいな、
うん、
いやマジでふざけんなよ、うん、でもうブチギレ、おいもう本当にもう解散だろこんなもん、いやごめん本当にごめんみたいな、うん、そしたらもう上田さんがそのねあのハサミを取り出してその嘘でね、
うん、
嘘でその演技で、
うん、
まあ要は切るぞと、
うん、
自分をもう痛めつけ
ると、痛めつけると、
そんなことやったっけ、
そう、そうやったんですよ、
やったか、
そう、もうでこれはねパフォーマンスとして、ね、戒めとして、うん、でやるぞっつったら斉藤さん止めてくれると上田さん思ってて、いやごめんごめんそこまでさせてごめん、
もちろんですよもちろんですよ、
斉藤さんちっちゃい声でごめん
行くじゃん
そこまで、
そんぐらい追い詰められてたんですよ。
まあけどまあね、あのハサミに関してさ刃物はちょっとね俺経験あるから
いやいやそうね
怖い。
うん、斉藤さんって、前の嫁さんに、お腹ハサミで切られた。
やめろよお前。前の奥さんって言うなお前ちゃんと。昔の彼女って言っときゃ分かんねえんだから。
怖いってこのコンビ。
峰竜太のエピソードなんですよ。
怖いって話が。
体験した時の
ハサミ慣れしてんだね。
ハサミ慣れはちょっとしてるわけ
よ。怖おもろ。
奥さんって言うのやめてよ。
でもマジで。
まああの時はね本当に申し訳ない。本当に。
でだから本当に。
演出家ですか。
タケルが あのゾフィーさんを見てここまでやんなくちゃいけないんだなって上田さんの演技を見て、
はいはい、
俺とタケルで芸人ってこうだよなみたいな、うんうん、何回も話してるんですけど、うん、初めてラママでゾフィーさんを知って、うん、でラママのネタ見せですよ。ライブじゃないですよ、うんうん、リーダーとか見てる中で飯のネタやってね、
はいはい、
キングオブコントで炎上した、
うん、
あれめ本当めっちゃ面白かったし、うんうん、芸人がみんな笑ってたネタ見せで、
うんうん、
その時にあっしゃーって全部は全力でやりきって終わって、うん、いやリーダーがいやあの、ね、このネタねすごい面白い、うん、でもこういうとこ変えた方がいいんじゃないかなって言ってたさなかブワーって
上田さんがね
ごめんなさい血が出ました
喉から血が出ました
。喉からね
俺あれもう
俺マジで初めて芸人見たって思った衝撃受けたんだから
でタケルと話していやこれタケルここだよと
そうこれぐらいやんないと人は笑わない、
うんうん、笑わないんだって
笑いねえな血だから
喉から血出すまでやるのが芸人だっていうので
今思うと、うん、それは良くないこと
良くない全然良くない
腹式ができてない
からいやずっと受かってなかったその時
あそうか
うん、何回か受かったり落ちたりしてて、うん、で落ちてる時期がずっと続いてて、はいはい、やべえと思って、うん、何か何でも笑かさなきゃと思って、うんうん、もうとにかくここで喉がちぎれてもいいと思ってうわーってやってそしたらバーッ
て本当にちぎれた
あれはすごかったない
や懐かしい
懐かしい あれが初めての出会いですもんね
そうそうそうそう
あの時だったら本当に斉藤さんがこんなにこうふざけた人というか
ポンコツというかね
ポンコツ面白い人だと思わなかったですもん斉藤さんがネタ書いてる
あの時
本当に本当に
確かに上田さんがプレイヤーだと思ってました
いやだからそれ結構まだあるからね
まあそうですよね
やっぱりこのやっぱ坊主でギャーギャー騒いでるから、ね、こいつじゃねえだろみたいない
やでも本当に最初そう思ったな、うん、上田さんはどうなんですかもうそっちの道行くんですか
いやだから分かんない、うん、今回たまたまその演出って仕事をもらったけど、はいはいはい、もうだから本当に何でもやりますの精神でやってるだけだからだから、うん、もしかしたらねもう本当全部その演出といえばこの人みたいなないでしょやっぱゾーンとして
演出だけってないかも、ね、
今それこそカモメンタルのうだいさんとか脚本書いたり、ねね、ドラマ書いたりとか舞台書いたりしてるけども、うん、演出家として
斉藤さんはそれどう思ってるんですか
いやいいと思うよめちゃめちゃ
もうそっちに行ってもいい
そっち行ってもつかそれで成功するんだったらそうやってゾフィーでやってくれてん
いやいやゾフィーはもうそう終わりだよ
なんでだよそうなったら話変わるだろお前
でも店長だよ
いやそうそうそう
店長だよ俺オーナーなんだよ
店長でもゾフィーでやっていく中で演出家だったらもう全然
も
う
めっちゃいいんじゃないね
あじゃあもう演出家と演出女子みたいな
だってもともとだって俺演出してもらってんだから俺は俺やること変わんないもん
斉藤さんも演出、
う
ん、
それをいろんな人
演出え俺マジで一個気になってること聞いていいですか
何何
じゃあ演出家っていう道がマジで開けた時に、うん、ゾフィーっていう看板は下ろさない
いや
これリアル
マジどうなんだろうね
いやいやお前
それは
ちょっとやめてくれマジで考えてんじゃんお前
ゾフィーじゃちょっと一文字ずつ落としてくんじゃないやっぱり
フィーになる
フィーで最後
フィーじゃねえ
もうああいうの
じゃねえよ
もうその時点でない
そうかでも
プレイヤーはやめないでしょ
プレイヤーはいいんですよね
いやいやプレイヤーやりたい
やりたいでしょ
あー結局やっぱプレイヤーなんだ
プレイヤーがやっぱ面白いもんね書くのって、ま
あ
ね、でその演出の仕事もやらせてもらったけどやっぱ最後やっぱ出たかったもんね
あ
ーその舞台
で演じてみたいっていう、うん、
じゃあちょっとやっぱ、うん、ちょっと消化不良感はあるってことですか、 いやなんか参加できてないっていう、う
ん、それどうなの、う
ん、いや確かにそのお客さんとしてずっと見てる感覚じゃん
あーだってそのあーやってる時はね
そうそうそうそう
そう、
う
ん、そうなんだ
うんなんかやっぱ演出でも分かんないその大演出家みたいになったらなんか面白いじゃん
確かにね、うん、その上田
公園、
うん、もうすぐ全部
すごい
だからそしたらやっぱもうあそこ狙っていくしかないよねやっぱ小林健太郎さんのところ
あいや
確かにマジでそうマジでそう
五輪演出五輪演出
五輪演出本当に
だから解散しなきゃダメですよね
いやそうだね
解散しなくてもできるだろ別にその時間俺が暇なのはいいけど解散は違うだろ
解散しないかもずっとそのなんかもう、うん、あ助手みたいなのでずっといるみたいない
やだ絶対やだ
こっち九州だからもうホテサイになるエレカタみたいに
ああじゃあここにここに入れさせてもらうホテサイ
ホテサイ
俺いる
ホテサイで
ぜひぜひ
ホテサイでやるしかないね
次回行った時はぜひお願いしたい本当に
すごいなでもネタ書くの好きじゃないですかめちゃくちゃ
好き
本当に好きですよね
本当に好き
ネタ書く側だから、うん、俺ここまでは好きになれないああ
だってこの前も言われたもんね、うん、その事務所でさ会議しててそのマネージャーさんにここでライブやりたいここでやりたいってやったらもうこんだけで勘弁してくださいって言っても
うその
ネタを作りすぎてるから
いろいろライブやりたいって言われて
る
から もうやばいね
好きだからね別に本当に何の苦でもないから
でテレビ出るとかより絶対的にネタを作ってたいってことですよね
ネタ作る方が好きだと思う
じゃあ舞台に出てたいってこと、
うん、だから本当ポテチ食うぐらいの感覚だと思う多分
あネタを作る
のそう
そんな軽やかな感覚なんですか。
いやでも何の苦もないもんだって楽しみだ食っちゃうあったら食っちゃうの感覚だもんだから。
おお。斉藤さん俺らなんて8万キロ走るぐらいの感覚。
いやまじ本当に
8万
本当にそう
8万キロ
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 ってことはありえないってこと。
そう書かないじゃんじゃあそれ。
俺も ネタ好きだけどそこまではなっていう。
だってなんかいろいろオファーもらって、うん、でバーって詰まりすぎてるじゃんネタ書く。そういろんなこの脚本書いてくださいバーって書いて、うん、でそれをなんかうまくその消化してバンバン出していくわけ、うん、その時に何にもない時があるのやりすぎて
あその要するにあ先にやっちゃって10
個書いてください10本書いてくださいってやって、うん、でこれを1ヶ月以内にやんなきゃいけないって言って、うん、2週間で終わっちゃうとすんじゃんバーって、うん、したらもうなんかモヤモヤしておい次のやつくれみたいなテンション的に
ネタを
やばいやばいネタジャンキーだ
と思う本当にだからこれをでも言うと、うん、なんかすごいなんかやらせっぽくなるじゃんなんか
まあまあまあまあ
ネタ好きとか言ってアピールしてみたいな、
うん、そのなんかちょっと票を得ようとしてる感というかね
本当に好きなん
そうでもなんか肌身見てると本当にもういつも書いてる、うん、よくわかんないなんか偽 iPad みたいなやつ
iPad あれ iPad だろ
偽じゃねえよ iPad だろあれ
ネタの作り方も上田さん面白いもん。
あ、それはちょっと俺分かんないからさ。
あのこれ言っていいんですか。
言って言って。
あの本当俺普通さまずじゃあ面白いボケがあります。うん、じゃあこれを軸にじゃあこれ掴みでこう展開させてこうとか、うん、でケツこれ決めてとか、うん、そんなんじゃ設定まず出してとか。まあまあまあね違うね上田さんまずノートに魚って書くじゃん例えば、うん、魚って書いたら伸ばして魚にまつわるなら海とかあの
芋づる式方式
で芋づる方式で書くあそれが左ページにある、
はいはいはい、
で右ページもじゃあ魚じゃないじゃあ、ソーセージとか、うん、料理、うん、家庭、うん、家族とかバーってつながっていくじゃんでここで出たやつを組み合わせるの
あ掛け算ってこと
そう
だから多分福ちゃんみたいな
謝罪会見かける腹話術
ができるの
だから例えば謝罪会見ってやったらその芸能人出てくるじゃん、うん、で芸能人っつったらこんな人が謝罪会見してるみたいになるっつって、うん、で芸能人の種類みたいなバーって広がってたら、うん、一国堂さんたどり着いて俺一国堂さんが
そこでたどり着くんだ
謝罪会見したらみたいない
やこれ俺うわなくてそんなか作り方あるんだと思って、うん、
でも基本は俺はでも元々はそのカードを持ってて、
ね、
カード式だったんです元々はカードにいろんな単語が書いてあってでカードをシャッフルしてでそのカードをめくるとその2つのカードが出てくるわけ
最初の遊戯王
最初の遊戯王俺かもしれない
じゃあもっとあるよ
最初でカードが組み合わさった時に、はい、なんかその面白いなんか、
ね、なんか
化学反応面白いワードになる、
ね、面白いワードになったら、うん、そう例えば、ロボットが冷やかし笑うとかなんかそういう風になったらあれなんか裏笑いしてるロボットってなんかできないかなとかって作るとか
いやこれ無限だから無限なのよ
卑弥呼のネタ作りです
よね本当だよ無限なのよ
卑弥呼のネタ作りしようかなもうだから亀の甲羅終わって
出たやつ
よ卑弥呼の割れ具合でネタ作ってるっていう
卑弥呼にしたらどう
ですか卑弥呼にしようかな
ゾフィーの
卑弥呼にしようかな卑弥呼
いや面白い
だからこれの作り方がある限りもうネタは無限ですもん、ね、
無限つけるもんだって別にでもさ面白いかとかあんないよその
でもアベレージ高いじゃないですか絶対につまんないネタ一本もない
量が多いから
あーシンプルにね、
う
ん、
そう、うん、でも俺はもうガチャ理論っつってたけどもガチャをもう回した回数で、うん、そのおもろいの出る
まあだから労力はいかついっすよね
労力
の時間はめっちゃかかるっていうね、う
ん、そうずっとガチャ回してるようなもんだから
でもこれ来たっていう瞬間はもうすっごいってなんですか
もうガチャがもうあっ
輝いてる。
レア来た。SS、
あれはその謝罪会見、福ちゃんのネタができた時は、うんうんうん、来たってなったんですか。
でもあれはもともとその福ちゃんがその勝手にその心の声を言っちゃうっていうボケだから、まあまあちょっとどっかなんかネタ番組でパッとやらせてもらえたらなと思って、でもその買った人形がもっとポテンシャル高かったっていう。
あれ奇跡の連続だ。
福ちゃん届いてから、あもうこれできるで速攻台本書いてたもんね。なんかだから、
え先買い？
先買い。先買い。もうやるのは確定してて、どうやるとか決まってなくて、とりあえず福ちゃん人形のちゃんと可愛いやつっていう発注してて、できて。だよねあれね。
そうそうそう。
そしたら思いのほかリアルでちゃんとしてるやつだから、これいけんじゃねえか。
いやってかこれもう顔動かすだけでおもろいじゃんってなって、うん、そうそうそう、じゃあその動かすボケをいっぱい入れようとか、寝ちゃうとか、あくびしちゃうとか。
道具から作るんだじゃん、
う
ん、
そしたら。ただそれはもう成功例よ、うん、あれの2番煎じで買ったやつがあって、あのろくろを買った
じゃあその前にもあるから、その前にシンバルもあるから
ね。あシンバルもある
から。いやろくろは俺叩けば物になると思って
なるかな。
そう
ろくろ、このまあろくちゃんね、だからろくろちゃん
ろくちゃんじゃないから、
シンプルろくろ、
ちゃんとしたろくろね。
シンプルろくろ買って、うん、これはやったことないと。
いくらで、
あれが
ね、そんなでも2万ぐらいかな。
あ、まあ、2万なんだと思う。一コントで2万は高いぜ。
でっかい機材ろくろね、うん、でそれをもうまあ言ったら陶芸家のコントなんだけど、はいはいはい、陶芸家がまあ言ったらさ、刑事が来てさ、うん、あなたが犯人だみたいな、証拠はどうのっていう、うん、やってる時に回ってる、うん、そのろくろで作ってる陶器がどんどん歪んでくっていうボケ。
心はちょっと
そうそうそう、
そのネタがアイデアがある段階で、まだやるかどうか分かんない段階で、俺はもう相談受けてて、うんうん、で、あめっちゃ面白い、
俺も聞いた時めっちゃ面白かった、うん、
で、笑いちっていうね、グレープの、うん、営業があって、うん、その会うたんびにあのネタどうなったんですか、これ、うん、いけますよみたいな、うん、でも買ったみたいな、うん、マジっすか、で次の月、うん、もう、まあ、練習中みたいな、
そうそう陶芸教室行って
ね、
う
ん、陶芸本当にちゃんと
そう通って、ね、もう普通にあの壺とか作れるようになって、
そうだから単独でね、
進行状況がもうそのネタの台本とかじゃなくて、このろくろの土の状況に変わってったんですよ。
そうそうそうそうそう。
最初の土でやると回すと、翔吾飛び散るんだ、これお客さんに迷惑かなって言って
迷惑だよそれ。
そっから何ヶ月後かに粘土にしたって言い出した。
そ う, そう見つかったよねあれ、うん、いっぱいいろんな粘土か、
そう
陶芸家か見つかったよね。
いやいやマジで見つかったよ、
いいが見つかった、陶芸家か、
紙粘土だって
。紙粘土で、しかも手に油をね、
そうで最初紙粘土で、
紙粘土手に油つけててやってたんだ、うん、そしたら粘土自体に油を入れればいいんだって言って、
油粘土っていうのが、
そうそう、
あでね、
それを使ってってやってっつって、でこれ来た、整えましたと思って、
できた
できたっつって単独ライブでやったって受けられて、
いやそんなことないよね、受けて
もらった。いやあれ俺だから、うん、俺だからマジでもう一回叩き直すべきだと思う俺は。
もうちょいでも派手にやったら、
そう、もう一回俺はあれ一向していいと思う。
なるほど、
あめっちゃ面白い、
やろうかなあれ。
ただあれ叩きづらいのが、あれ持ち運び超大変なのよ。
でもキングオブコント決勝ってなったら絶対入る。
なるほど、
あ確かにあの場所だったらね、
ロクロちゃん、ロクロちゃん行こうかな。
ロクロちゃんやった、
キングスコアあったら絶対
最後ね、
うん、確かに、
まあ確かに、
よしれよ、だからそういうね、
奇跡もあったという、う
ん、そうだね、
ありがとうございます。
東京ホテイソンのラジオ河原版、
たけるたける、めちゃくちゃいいアプリがあるの知ってる？
いや知らない、そんなにいいのあんの、ちょっと教えてよ。
でもね、名前忘れちゃったんだよな。
そこ重要じゃないか。
あ思い出した、
あ思い出した、
フルリレロ。
いやマックフルーリー頼む時の掛け声。東京ホテイソン公式アプリ東京ホテイソン、各種アプリストアで公開中。さあお送りしてきました東京ホテイソンのラジオ河原版、そろそろお別れのお時間です。先ほど紹介させていただいたジングルはラジオネームアンダーライスさんからのメールでした。ありがとうございました。ということで、もうただただ楽しくおしゃべりさせていただきまして、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで、ここで告知でございます。僕たち東京ホテイソンの公式アプリ東京ホテイソンがアップストア Google プレイでダウンロードできます。過去の番組アーカイブや有料会員限定の特別な動画やコンテンツを公開しております。またですね、この番組は各種ポッドキャストプラットフォームで聞くこともできます。お好きな方法でお聞きください。そしてこの番組は村民の皆様からのメールをお待ちしております。すべてのメールの宛先はこちら、アドレスはhotei@jocr.jp hotei@jocr.jp まで送ってきてください。さあそして、アプリの動画はですね、この後、ゾフィーさんにもお付き合いいただきますので、
はい、
すみません、よろしくお願いいたします。さあということで、 何のために来たんだと、はい、いうことですから、はいはい、トフィーさんからお知らせがございます、
は
い、
実はですねちょっと来年、はい、トフィー傑作選ライブ、はい、ゾベストという
ゾベスト、ゾベスト、
はい、やらせていただくことになっておりまして、うん、ちょっとあの全国ツアーという形で
初めての、ね、4カ
所やらせていただく形になっておりまして、うん、こちら大阪はですね、はい、関西ですね1月28日土曜日、うん、ABC ホールで
ABC ホール、
はい、やらせていただくという形になっております、はいはい、なのでねこちらぜひとももしよろしければ見に来ていただきたいなと、
ここをね埋まればまた次にもつながるんで、ね、本当に、ね、
で他がまあ東京新宿でやって仙台が、はいはい、仙台市、シルバーセンター、名古屋が今池ガスホールですね、
はいはい、これ配信がないんですよ
あ、はい、なしで
なしで
もうやるんで現地でしか見れない、
はいはい、なので本当に僕らは基本的にはコンプラをね守らない、うん
守らない
守らないつもりで、
まあね、守れてないだけ
でたまたまやってきてますんで、うん、こちらの単独はもう本当にノーコンプラで
気にしないということで、
は
い、いい
な。福ちゃんはやるんですか。
福ちゃんも一応ねここに座ってますからねチラシの方に
やらないわけにはいかないんじゃないか
堂々と座っちゃってますからね
出てきてほしい
な。これも福ちゃんやるにしてももともとこれ12分ぐらいあったんですよ、
あそうなんだ。
めちゃくちゃロング尺だったん でそっちちょっとやろうかなと思って。
あ面白そう、これ
ロクロやってくださいよ。
ロクロね、
そうだからロクロ叩いてください。
お前傑作戦傑作戦になって。
いやでもその中
ダメだったってのに。
なるほど、
俺は面白いと思うから。
あ本当に
新ネタあるんだ。新ネタは
だ傑作戦だからないよ。
そうだこれはまあ基本的には今までやった、うん、
ヨーロッパライブ
ね9回やらせてもらってるんですけど、うん、その中でまあよりすごいというか、
すげえ、
これは今しか見れないですからね、
うん、これの前にライブやろうと思ってたんですか。
そうですね、
死んじゃいますってマジ
で、ね、
絶対面白いですからね、
はい、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、はい、
ぜひぜひお願いします。
さあということでもう終わりですよ、
うん、もう早いね、う
ん、楽しかったですか。
楽しかったね、はい、もうわちゃわちゃできてね、
はい、うん、
す
あの始めたばかりの頃にさ、うん、あのたまたま喫茶店かなんかであってずっと喋ってる時あったじゃん。
あったあった。
あ新宿
な
ん
だ。ピアスカフェ、
ピアスカフェ、俺もあえて言わなかったその、うん、そうそうあそこで、う
ん、新宿の西武新宿の中にあるピアスカフェってとこがあって、うん、初めてライブでご一緒する時に、うん、そこで喫煙室があって、うん、そこで一緒になって、うん、隣でネタ合わせしてとか、うんうんうん、めちゃくちゃ、
そん時のタケルって本当にバキバキだったから、はい、なんかずっといいやの音量で喋ってたって
喋ってた。確かに確かに。やってたよ。
めちゃくちゃ。
喫茶店だって言って
るのに。抑えを知らなかった。
タバコくれ。
めちゃくちゃで。めちゃくちゃで。
いやありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ単独行ってあげてください。
ぜひお願いします。
さあこれじゃあラストいつも僕たち、うん、お相手は。タケルとショウゴでしたみたいなやった後、ショウゴが適当な言葉を言って僕が突っ込むみたいな、
うん、あじゃあ僕は斉藤さんになんかチェダゼクイズみたいな、
あチェダゼクイズみたいな感じ、皆さん自己紹介した後にチェダゼクイズやるそうなんで、
はい
はい、
チェダゼクイズが俺初めてだけど、う
ん、じゃあまあまあやります、
ね、行きましょう、やるね、はい、わかりました、
は
い、
ここまでのお相手は東京ホテソのショウゴと
タケルと
ゾフィー上田と
斉藤でした。
どうも韓流スターです。
チェさんだぜ、
ペだぜ、
ペかーい。いやチェもいるだろ多分多分チェもいるだろ
ペヨンジュンってことでしょ、
うん、
もう一個あったりない、いける、もう一個
ちょうだい、
もう一個、もう一個いけたりし
ない、
やっぱ優秀の美を飾らしてあげよう。
ごめんねごめんね、
上田さんあります、なんかそういうチェタゼクイズみたいなあります。
チェタゼクイズ分かった分かった、意味が分かった、
意味分かった、
うん、意味分かったから、
マーベルにも出た韓国の俳優は
難しい、
やんだぜ。
あ、違います。ま、どんそくだぜ。
わかるか。わかるか。
わかるか。
わかるか。
はい、皆さんありがとうございました。また来週もお聞きください。